コリント人への手紙第1、9章19節から23節をお読みします。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々のを獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。それでは、思いやりというテーマで田辺さんから、メッセージを取り付いていただきます。
はい、改めておはようございます。さすがにね、今日はちょっと緊張してます。普段全然人前に出て緊張しないんですけど、教会によってはね、牧師とか宣教してないとメッセージをするべきでないっていうのがあるかもしれません。今週から3週間にわたって牧師じゃない人がメッセージを取り継ぐことになりますけれども、まあそういう教会もありかということでご了承いただけたらと思います。はい、これまでですね、私は、何人もの方々から何度も、何人もの方々っていうのもパッと思い浮かぶだけで 5,6 人いらっしゃるんですけど、全員牧師先生なんですね。そういった方々からもう本当何度もね、お前が牧師やれよみたいなことを言われたことあるんです。牧師になることを勧められた。で、中にはちゃんと面接形式で座って、君さ、進学校に行くことを真剣に考えてみないかみたいなことを言われたりですね、ある時にはですね、今牧師がいないんですけど、牧師を探し始めた時に、各地にいる、宣教師や牧師の人たち、友達にですね、メールを出して、牧師今度探すんだけど誰か知らねえみたいな感じで言ったら、中には一言だけ、お前がやれと返事を書いてきた連中もいましたよね。でもそういうために必ず私がこういう言い方をして返事をするんです。自分は嫁さん以外の女性と二人っきりで酒を飲みに行ったら怒られるような職業には就きたくないと。それがまあどんだけ本気かどんだけ冗談かは置いといてですね、まあ年を重ねるごとに、その牧師っていうのは自分向きじゃないなっていう気持ちがどんどん強くなっていきます。それで今日はコリント人への手紙第一というパウロという人が書いた、手紙の一部からお話しますけれども、パウロはいろんな地区の教会に、初期の教会の人たちに手紙を書いてるんですけれども、パウロの手紙を含め、新約聖書を読めば読むほど、いや自分は牧師じゃないというのを、そういう気持ちが強くなるんですね。まあ、本題に入る前に、自分にとっての聖書っていうのを軽く説明させていただきたいと思います。これはですね、私を含めて、クリスチャンみんなによくある、まあ、間違いというかちょっと危険なところだと思うんですけれども、聖書に書いてあるところを言葉だけ抜き出して、聖書にこう書いてあるからこうしなきゃいけない、聖書にこう書いてあるからこうしちゃいけないっていう格言とか戒律だとか、ひどい時はおみくじのような格好で聖書を使うことがあるんですね。これは私にもあるんですけど、これをやってると必ず聖書の持ってるテーマに対する誤解っていうのが生まれる可能性がありますし、あと聖書を読み続けるにおいて、どっかで、なんて言うんでしょう、混乱を招く可能性があると思うんですね。で、聖書っていうのは、いろんな時に多くの人たちが書いた多くの書物からなるコレクションなんですけれども、一つ一つにおいて時代的な背景、文化的な背景、そして書いている人が、もちろん何かを書くっていうことは書いている相手がいるわけですね。オーディエンスって言いますか、何の目的で書いたか、そういうのを理解した上でそれぞれの聖書の中の書物を読まないと、どっかで辻褄が合わなくなると思うんですよね。だからといってそういうことばっかりにこだわってると、今度は 聖書に書いてあることのすべてがですね、まあ、あれは昔の話だからっていうことになっちゃうんですけど、現代の我々に適応しないっていうことになっちゃうんですけど、実はそうじゃなくて、むしろその各箇所の背景とか、オーディエンスっていうか、その誰が誰に対して書いたかっていうのをある程度研究して読んでいった方が聖書の奥深さを感じることができるんじゃないかと私は思うんです。それと同時に、そういう読み方をした方が聖書全体を通して結局神様は我々に愛というものを伝えたいんじゃないかと、そういうことをもっと強く感じるんじゃないかと、まあ、私はそう思うんですね。で、もちろん聖書というのは素晴らしい本ですけれども、神様ともあろう方がその一冊の本に収まるわけがないと思うんです。当たり前の話ですよね。でも今は我々に、お前らとりあえずこれを読んでおけという意味で残してくださった神様からのラブレターみたいなもんじゃないかなと、そう感じるわけです。ちょっと最初に一言お祈りさせてください。天の父様、今朝は私のような小さき者が、あなたのお話を、取り継がせていただきます。その中には主観だとか、そういう意味で私の気持ちも入るかもしれませんけれども、一つ一つの背後に必ずあなたが、我々みんなに伝えたいメッセージというのが、しっかりありますように、どうか、私の口、そして聞いてくださる方々の耳、そしてここにいるみんなの、心をあなたが整えてくださるように、どうかお願いします。イエス様の御名をお祈りします。アメン。今日は、まあ、パウロが書いた手紙について話したいと思いますけれども、私は両親がクリスチャンだったんで、母親の腹の中にいる時から教会に行ってるんですね。ですから小さい頃から聖書の話をずっと聞いてるんですけれども、まあ、もちろんだからといってエキスパートだよって言ってんじゃないですか。ただパウロという人に対する私の印象がもちろん年代ごとに変わってるわけですね。で、大きく分けると3つかなと思います。小さい頃から、まあ、パウロという名前はずっと聞いてて、まあ、そうですね、高校生かもしかしたら大学生ぐらいまででしたかね。パウロというのはキリストの使徒っていう言い方しますけど、十二弟子の一人ぐらいにしか思ってなかったんですね。まあ、それは誤解なんですけれども、パウロは十二弟子の一人ではないんです。で、もう少し、まあ、自分で聖書を勉強し始めると、今度はある種のパウロに対する疑問というのが浮かび上がってきたわけです。というのは、パウロっていうのはイエス様、十字架につけられるイエス様、十字架につけられる前のイエス様とは実際には会ってませんよね。会ってないんです。十二弟子たちと一緒に行動してたので共通の知り合いはいましたけれども、実際には会ってないんですよ。にもかかわらず、各種の、パウロが書いた手紙の中で、まあ、一見ね、戒律的なことをどんどん並べて、あれしなさい、これしなさい、これはダメ、あれはダメっていうのを並べて、イエス様の素晴らしい教えを単なる一つの宗教にしてしまったという、もしかしたら今でもそういうクリスチャンの中にもそういう解釈の方いらっしゃるかもしれません。もう私は、それは私にとっては誤解であったという、そういう時期があったということです。で、今の私にとってのパウロっていうのは、それが今日のお話になります。まあ、まずちょっとパウロの生涯について簡単にパッと流してみて、さら説明させていただきますけれども、聖書には書いてありませんけれども、神学者の方々の研究では、だいたい紀元前4年から西暦5年ぐらいの間に生まれたんじゃないかと言われてます。で、これは聖書に書いてありますが、タルソスという町の生まれだそうですね、パウロっていうのが。まあ、昔はサウルっていう名前で、途中からパウロっていう呼び方にしたんですけれども、で、そのタルソスという町は地中海沿岸の中でも貿易都市として栄えて、貿易都市なんで、ローマ帝国全体からいろんな人たちが集まってたとされる町なんですね。で、パウロはユダヤ人の家族に生まれ育ったんですけれども、ローマの市民権を持ってたんです。で、当時はこれはすごいことだったらしくって、そういうことから、おそらくパウロの家系というか、家族は地位が高い、裕福でじゃなかったのかって言われてるそうですね。で、まあ、そういう町に育ったパウロは、まあ、いろんな文化に触れながら、レベルの高い教育を受けたんじゃないかと言われてます。で、ユダヤ教には、3つの大きな宗派があったそうなんですね。一つは パリサイ派で、エッセネ派で、サドカイ派という、これが3つの主なユダヤ教の宗派だったそうです。でパウロの家族はその中で一番大きい、聖書の中にやたら出てくる、新約聖書ね、新約聖書の中にやたら出てくるパリサイ派に属していました。で裕福なテント職人、テントメーカーっていう、まあ、よく英語でも言いますけれども、テント食品の職人の家庭に育って、なおかつユダヤ人なのにローマ市民であったことから、ローマの高官、まあ、お偉いさんの人たちや政治にももしかしたら多少はコネがあったかもしれないという見方ですね。でこれはまあ新約聖書にも書いてあるんですけれども、パウロは、ユダヤ教の中で、かなり上の方の長老であるガマリエル一世という人から律法のトレーニングを受けた、教育を受けたそうです。それでまあ新約聖書の中に最初にサウロの名前が出てくるのは、ステファノという人が殉教するときですね。ステファノという十二弟子から指名された何人かの、リーダーシップを取るクリスチャンの中で、まあ、クリスチャンの最初の殉教者です、ステファノっていうのは。それの殺害にサウロが賛成したというところで初めて名前が出てくると思うんですけれども、その後もパウロ自身は、迫害を続けます。これはまあ新約聖書にはっきり書いてありますね。で、ダマスコという町に向かおうとします。なぜダマスコに行きたかったかというと、当時の地中海世界の中で貿易の中心地だったそうなんですね。でそこにいるクリスチャンたちとその福音の教えをに歯止めをかけておかないと、もっと広がるんじゃないかということを恐れたそうなんですね。まあ、この辺も聖書に書いてありますけれども、で旅の途中にダマスコに近づいたときに、まあ、幻なんでしょうかね、すでに天に昇っているはずのイエス様と出会うわけです。でそこで改心するわけです。その辺はまあ聖書に詳しく書いてありますので、ここでは言いません。その時何日か間ね、イエス様によって 目をまあ、盲目にされたんですけれども、でパウロが改心してイエス様のために仕えると決まった時に、聖書にこう書いてあるんですね。 目から鱗が落ちるのかのようにって書いてあるんですけれども、それで目が見えるようになったという、まあ、目にから鱗が落ちるって日本語のことわざにありますけど、実はこれ聖書からなんですね。でこれの大体ステファノの殉教からパウロの改心っていうのが、まあ、大体、学者たちの研究によると西暦34から36年くらいのことじゃないかと言われてます。その後、使徒の働きとか各手紙に書いてあるように、各地に宣教旅行を続けました。それ特に異邦人、要するにユダヤ人以外の人たちに、伝道活動をしたということですね。で新約聖書では、それで、まあ、そういう教えを広めたパウロが逮捕されて、裁判のためにローマに連れて行かれるところで、新約聖書はパウロに関しては終わるわけです。でも言い伝えっていう、聖書に書いてないんで全部鵜呑みにするかどうか別としてね、言い伝えでは、西暦67年頃ローマで殉教したと言われてます。これは実際に昔の、ね、110年頃に死んだ、昔の大司祭が書き残しているそうなんですね。ローマかどうか覚えてないですけど、殉教した、殺されたということで、で別の伝承ではローマからさらにスペインとかイギリスまで伝道旅行したという言い伝えがあります。で、まあ、ペテロ、まあ、イエス様の第一弟子と言われたペテロ、そしてここにあるパウロ以外の、活動に関しては新約聖書にはあんまり書いてないんですね。で、まあ、先ほども申し上げたように全て鵜呑みにすることはできませんけれども、そういう、まあ、言い伝えられていることで、例えば他の弟子たちはどうしたかっていうのをちょっと研究すると、まあ、面白いことがあるかもしれません。例えばトマスっていう人がいましたけれども、十二弟子の中の一人でね、言い伝えではインドまで来たっていうことなんですね。まあ、インドといえば仏教が出てきたところですよね。まあ、そういった意味で、まあね、ちょっとしたつながりを感じるのも面白いかもしれません。はい、で今日の聖書箇所を読む前にですね、一つ覚えておいていただきたいことは、クリスチャンというのは旧約聖書で書かれているたくさんの律法がありますね、戒律、それから解放されているということなんですね。少なくともパウロにとってのイエス様の教えというのはそうだったんですね。宗教という言葉の定義は難しいですね。学者の数ほど宗教という言葉の定義があるかもしれません。 その手を突っ込んでいくと、キリがないんであれなんですけれども、まあ、私の解釈ですよ。イエス様がしてきたことというのは、パリサイ派というユダヤ教の一派の人たちの言ってることを否定、批判しただけじゃなく、宗教という言葉がどういう定義を持つかによっては宗教というものすべてを否定したんじゃないかと、そういう考えもできるんじゃないかと思うんですね。その先ほども申し上げたように、イエスが言ってきたことを宗教、一つの宗教として確立したのがパウロだという理由で、キリスト教に反対する人たちはパウロ教という皮肉り方をすることがあるわけなんですけれども、結局のところパウロの書いたその一つ一つの手紙の背景、いろんな環境背景を理解せずに読んでいくと、そう思われてもしょうがないのかもしれないですね。でもそういう背景を理解しながら読んでいくと、時としてパウロはこっちではこういうことを言ってるけど、ここではこういうこと、全然違うこと言ってるじゃねえかみたいなのがありまして、そういうのを通して読むと、パウロという人はいろんな国のいろんな人たちに違うアプローチをケースバイケースでやっていったんじゃないかということが、まあ、私には感じられます。で、今日の聖書箇所なんですけれども、一節ずつ短く解説させていただきますと、19節、自分は誰に対しても自由だと言ってますよね。でもその反面、自由があるにもかかわらず福音のために人に仕えることをパウロは選んでます。はい。で、20節なんですけれども、パウロ自身ユダヤ人で、もともとは戒律、立法の中に生きててユダヤ人ですけれども、であるにもかかわらずあえてユダヤ人のようにだとか、立法の下にあるもののようにといった表現を使うんですね。それによってパウロは自分が立法から解放されたものだということを主張していると思います。で、21節の立法を持たない人々、これはまあ明らかに立法の中に生きているユダヤ教徒以外の異邦人、外国人、異邦人のことですね。で、そういう人たちにもイエスの福音は伝えたいという思いがあります。ただしここにですね、立法の外にあるものではなく、キリストの立法を守るものと強調することによって、戒律的なことにとらわれるんじゃなくて、キリストの愛という、まあ後で説明しますけれども、キリストの究極の立法は愛なんですね。キリストによる究極の定め、決まり、戒律は愛なんです。その中にパウロが生きているということを主張していると思います。で、22節になると今度弱い人という表現が出ます。もちろん身体的に弱い人も弱い人です、精神的に弱い人も弱い人ですけれども、社会的経済的に弱い人も弱い人ですね。で、立場の弱い人が無視されたり差別されたりしてはいけない、そういう人にも福音は伝えられなきゃいけないということをパウロは言ってます。で、23節、ここではですね、パウロはすでにイエス様と出会って救われた、神の御国、天国に入るんだという官僚系ではなくて、福音を伝えるためなら自分がこの世での人生を終わって天に召されるまで福音を伝えるためなら戦い続けるという態度を感じるわけですね。で、こうして読んでみると、この世のいろんな人たちにパウロは合わせようとしているということが感じられます。ただですね、パウロが書いた別の手紙、ローマ人への手紙というところでは、この世と波を鉢合わせてはいけませんってはっきり書いてあるんですよね。そこの部分はこの世の価値観に埋もれるなという意味であって、ここに書いてあることとは違うと思うんです。ここに書いてあるものは、この世に埋もれるのを避けながらも、この世に生きていくものとして臨機応変にケースバイケースで自分の置かれている環境や文化をまず理解しながら人に接していく、伝道していくというふうな捉え方ができると思います。過去にもですね、いろんなケースがありました。宣教師の中には、本当にその国の人を愛してその文化の中に入っていって、イエスのことを伝えていった人もいますけれども、 でも多くはですね、ヨーロッパやアメリカの価値観を他の国に持ってって押し付けて、自分が使われた土地の文化をまず否定することから始めた人も多かったと思うんですね。有名な例が、昔ヨーロッパからたくさん来た、独立前後のですね、アメリカに来たヨーロッパの宣教師たちの、このアメリカ、昔はインディアンと呼ばれてた、アメリカの原住民の人たちに対する態度とか、そうですよね。あとインドを支配してた頃のイギリス人の宣教師たち、まあ、ガンジーが彼に一番影響を及ぼした本は新約聖書だって挙げているということは有名ですけれども、彼自身クリスチャンと呼ばれる人たちがもしも本当に聖書を勉強したらもっとこの世は良くなってたんじゃないかというような、そういうニュアンスのコメントを残してるんですね。何かというと、福音を伝えるのは大事なんですけれども、相手のことを本当に考えて福音を伝われているのか、それとも伝えなきゃいけないから伝えているのか、伝えるという自分の目標アジェンダを最優先しているんじゃないかとか、そういうことを考えなければ福音を伝える意味がないんじゃないかと、そういう結論になりそうなんですね。で、先ほど愛という言葉出しましたけれども、このコリント人への手紙第1の別の箇所でパウロはこう言っています。開いていただく必要はありませんけれども、12章の29節から13章の3節まではこんなことが書いてあるんですね。その通りに読みません。まあ、要約させていただきますと、まあ、我々みんなは神様から与えられたいろんな賜物があるんですけれども、強い信仰があっても愛がないなら何の値打ちもない。どんなに人のため、教会のため、神様に奉仕をしていても、そこに愛がなければ何の役にも立たない。ということが書いてあります。パウロはそう言っています。要するに、同じようにですね、いくら多くの人々に対して福音を伝えても、そこに愛がないんだったら、意味もない、値打ちもない。ということなんですね。で、この愛ということについて、イエス様はどう言っているか、というのを、また、開いていただく必要ないんですけれども、ちょっと簡単にして読みたいと思います。マタイの福音書5章44節から47節にはこう書いてあります。あえて要約ですよ、そのまま出しません。自分の敵を愛して迫害する者のために祈りなさい。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるか、そんなことは社会的に嫌われてる人たちでもやってる。自分の兄弟、自分の仲間だけに挨拶をしたからといって大したことはない。それぐらいは自分たちと違う信仰を持っている人たちでも十分やっていることだということです。この教会を始められた西郷先生が昔ここにいらっしゃったときにですね、ここの箇所についてこういう言い方をされてました。仲間、自分のことは大事にする、そういう人たちを愛するのは我々一般人よりもヤクザの方がよっぽど上手だっていうんですね。結局そのぐらいの価値観かなっていう思うんです。敵のために祈れ、敵を愛しなさいということなんですね。で、もう一つ、まあ、たくさんイエス様は言ってるんですけど、もう一つ挙げさせていただくと、同じくマタイの福音書22章35節から40節までですね、それにはこう書いてあります。最も大切な決まり、戒め、ルールは何かというと、自分のすべてを尽くして神様を愛する。それが第一ですね。自分のすべてを尽くして神様を愛する。で、2番目に大事な戒めは、隣人を自分のように愛する。まあ、この隣人っていうのもいろんな意味が取られますけれども、聖書の別の箇所、ルカの福音書10章25節から37節にあるサマリア人の例え話、まあ深く、まあ、細かくは説明しません。そこを読むと、普段は敵対、嫌い合ってると思ってる人でも、困った時に助けることによってその人の隣人となれる、まあ、なりなさいというイエス様の命令ですよね。要するに、ここにも敵を愛しよう、愛せて敵を愛して隣人になれということが書いてあります。ですから、イエス様が言う隣人というのは、家族や友達、仲間はもちろんですけれども、敵のことも含まれるんじゃないかと思うんですね。だとすると、この2つの戒律、第一、神様を愛しなさい、第二の隣人を愛しなさいというのは、隣人って全員ってことじゃないかなと思うんですね。人間全員、私はそう解釈をしてしまいます。要するに、 一番大事な掟は愛である。そして伝道しようと奉仕しようと愛がないと意味がないという結論に私は行き着きました。ただ日本人にとって愛って言葉って微妙なんですよね。歌とか歌謡曲とかドラマにはしょっちゅう出てくるんですけど、日常の生活の中出てこないでしょ。いや中にはね、この中で夫婦でいつも実は愛してるよとか嫌ってる人いるかもしれないんですけれども、多くの人はやらないですよね、多分。私が主に馴染みがない言葉かもしれません。愛という言葉を使うと臭いとかちょっと怪しいかなとか思っちゃったりする場合もあるかもしれません。で2週間前の影山京子さんのメッセージからのメッセージにあったように、ギリシャ語では愛という言葉いくつもあるんですね。で聖書に出てくるのは2つ、アガペという言葉とフィリアという言葉なんですけれども、アガペというのは古代ギリシャの意味では、ギリシャ語の意味ではあるものを他より優遇する愛で、聖書的な解釈では無条件の愛、これが神の愛だとされています。でもう一つのフィレオという言い方をすることがあるそうですけれども、これはギリシャ語、昔のギリシャ語では友人に対する愛、聖書的なその隣人愛という隣人への愛というのと同じですね。でもう二つ、聖書には出てこない愛という言葉があります。一つはストルゲーという言葉で、ギリシャでは風、火、水、土を結合させる愛、聖書的で解釈では家族愛ということだそうです。でもう一つは、みんなにこういうことをしたら失礼ですけれども、みんなが一番分かりやすいあれじゃないかなと思うんですけど、エロス、ギリシャ語では自己を充実させる愛、そんな感じですよね。聖書的な解釈では情欲ない性の愛、そういうことなんですけれども、ギリシャ語ではこんだけいくつかの言葉で表現されているのに、日本語ではただ単に愛だとか英語では love、その一つにまとめられているので、聖書を読むときにすごい気をつけないと勘違いしながら読んでいく可能性があるんですね。でそのアガペというのが神様の愛なんですけど、 2週間前の影山さんの話のように、昔の訳をした人が大切という言葉でしたっけね、お大切、そんな感じですね。大切という言葉に訳するのももちろんいいと思います。ただ時と場合によっては、思いやる、相手を思いやる、思いやりという言葉にしてみても、聖書を読んでいく上で分かりやすいかもしれないかなと思うんですね。それに相手にとって良かれと思って自分の意見や価値観を押し付けるだけだったら、日本語的に言う小さな親切、大きなお世話、またはね、愛情の押し売り、それにしか過ぎないわけです。もちろんね、自分も何度もそういう過ちを繰り返してきました。この中にもそういう現場を見ている人は何人かいらっしゃいます。クリスチャンじゃない人たちに対して神様のことをちょっと聞かれて、バーッとまくし立ててですね、相手が引いちゃったっていうのを目撃している方いらっしゃると思うんですよ。本当悔い改めるべきところなんですけれども、そういう失敗を過去には私も何度もしてきました。でも結局それはね、さっき言ったように自分が言いたいことを相手に伝えてるだけなんですよ。相手がどういう気持ちで自分が言ってることを聞いてるか全然考えてない。小さな親切、大きなお世話ぐらいだったらいいんですけども、迷惑ですね、そこまでいったら。そういう部分を気をつけながら我々は一人一人に接していかなきゃいけないんじゃないかと、自分自身に対しても言ってるんですけれども、相手の気持ちを考えながら接するのってやっぱり重要であって、伝道や宣教に関してはもちろんですけれども、それ以外の部分、仕事や学校、友達関係、もちろん家族の中でも、そういうのが本当に重要だと思います。で今日の聖書箇所からパウロは、福音を伝える使命のもと、自ら奴隷という表現を使うほどですね、各地で本当に愛を持って、思いやりを持って、いろんな人たち、そしてまたその環境に合わせたんじゃないかということが、感じられるわけですね。で最初に、私にとってのパウロという話をさせていただきましたけれども、こういうことはないかなと思います。今の私にとってのパウロ、イエスのね、人たち十二弟子の一部の人たちと行動に共にはしていたけれども、十字架にかけられる前のイエス様には会ってない。我々も会ってませんよね、物理的には。人から聞いたこと、教会で学ぶことからしかイエス様のことは知りません、パウロもそうでした。ペテロとかルカとか、そういう一緒につるんだ人たちから聞くしかない、 生で見たかもしれませんよ、当時に生きてた人なんで。でも直接には接してないんですよ。人から聞いたことしか、まあもちろん幻の中でイエス様に会いましたけども、それは現代にも時々あることですよ。夢の中にイエス様が出てきたからクリスチャンになりましたっていう人もいますし、あるね、マンハッタンの教会に行ってらっしゃる、結構お年を召されてからクリスチャンになった方、女性がいらっしゃるんですけれども、なんでクリスチャンになったんですかって聞いたら、夢に出てきたよ。はあ、どうでしたって、ギリシャ彫刻みたいな男やったで。中には本当みすぼらしい格好でイエス様が夢に出てきたっていうので、すごい夢イエス様を感じたっていう方もいらっしゃいます。ですから、まあ幻とか夢の中でイエス様と出会うのは今でもあることなんですね。ですからそういう意味ではパウロと我々の共通点はあると思うんです。もう一つは、パウロはもともとクリスチャンたちの迫害をやってたんですね。で、我々は迫害までしてないかもしれない、した人もいるかもしれませんよ、この中には。ね、私だって幼稚園の頃に教会の幼稚園から帰るときにね、仏教系の幼稚園の子に唾かけられたり蹴飛ばされたりされたこともあるんで、ね、そこまでないかもしれませんけど、でもイエス様に背いてる、イエス様を裏切ってるのはクリスチャンになってもいつものことなんですよね。そういう意味ではね、パウロはもちろん十二弟子とも我々は同じという考えでもいいと思います。でもそういう人たちでも、そういう失敗、弱さを見せ続けた人たちでも、神様は用いてくださったということを忘れちゃいけないと思いますね。で、今バイブルスタディの時に創世記、最初から創世記の次の今出エジプトを読んでて、最初からずっと読んでるんですけど、まあこれがね、旧約聖書になるともう今のうちらの感覚じゃ考えられないぐらいとんでもない奴らばっかり出てくるんですよね。でもそういう人たちもイエス様、神様しっかり用いてくださって、すごい働きをしてるわけです。要するに我々にもそういう可能性があるってことなんですよね。そういう意味で今の自分にとってはパウロはいろんな面で、今日挙げた面だけじゃなくてもいろんな面で教祖第2号ではないんですよ。宗教としてのキリスト教を確立したお偉いさんじゃなくて、一信徒としての手本を示してくださるんじゃないかと思ってるんです。はい、英語でね、ことわざじゃないんです、まあ、言い回し方で Think globally, act locally っていう言い方をすることがあるんです。もう一回言いますね。 Think globally, act locally。 グローバルっていうのは全世界で、地球全部ですね。ローカルっていうのは地元ですよね。牧師とか宣教師とかいう人たちはもちろん必要です。パウロも自分で使徒って呼んでたぐらいですから、それほどの働きをしましたし、そういう人たちは必要なんですよ。だからといって我々みんながいわゆる、まあ、献身者という言い方しますよね。クリスチャンは捧げる身、全てを捧げる、要するにフルタイムでミニストリーをやってる人のことをよく献身者という言い方しますけれども、クリスチャン全体が献身者になる必要はないです。当たり前ですよ、みんなが牧師宣教師だったらとんでもない世の中になりますからね。でもむしろね、どんな職業、どんな環境においてもクリスチャンである以上は献身者であるべきなんです。牧師をやってなくても宣教師をやってなくても、クリスチャンであるということが自分の人生を神様に捧げているべきなんですね。要するに多くの人たちにとっては、いわゆるこの世の中でね、我々一人一人が、神様に与えられた環境とか場所、立場、そういうものがあって、その中で使えていく、そういう使命があってもおかしくないと思うんですね。だから会社に勤めている人なら会社に勤めている人、学校の先生やっている人なら学校で、お医者さんやっている人は医者としてという、その中で神様に使えるということは十分可能なわけですし、そういう形で神様に用いられている人もかなりいると思います。今日の聖書箇所はそういう意味でもヒントを我々に与えてくれているんじゃないかと思います。もちろん我々がですね、みんながですね、パウロのような国を超えた、その歴史に名を残すような働きをするかどうか分かりません。ただ神様が我々、自分がね、どういう形で用いようとしてくれてるのか示してくださるように祈り続ける必要はあると思うんです。 ミニストリーに行くとは限りません。今我々が生きている中で、その環境の中で使えるということも先ほど申し上げたように十分可能なわけですから、でクリスチャンとして天国に行けるということだけでクリスチャンをやってるんでしたら、これはもう究極のエゴですよね。自分を愛してくれている神様の元に行きたいっていうなら分かるんですけれども、地獄が嫌だから天国に行くという程度ではただのエゴだと思うんですよね。ですけど、その自分のことを愛してくださっている神様に応えるため、その神様のことをみんなに伝える、福音を人々に伝えるのがクリスチャンの使命です。で、先ほど Think Globally, Act Locally ということを言いましたけれども、世界的な視野を頭に置いて自分の身の回りからそれを実践していくということが我々には必要じゃないかと思います。ただし何度も言いますように、それをやるときに愛ですね、思いやりというのを絶対に忘れちゃいけない。それがなしでは意味がないということだと思うんですね。まあ、以上で今日のメッセージを終わりますけれども、第一に愛ですね。私が言うと臭く聞こえるかもしれませんけれども、しっかり、聖書を読んで改めて、愛というものを感じていただいて、それを日頃、人々に接する上での、上で思い出していただけたらと思います。それでは一言お祈りさせてください。天のお父様ですね、こういう初めてのことをやると、緊張したり何を言ってるのか分からなくなった部分もありますけれども、どうか、今日私が話したことがここにいらっしゃる皆さんだけではなくて、後でインターネットでも聞いてくださる方々も含めて少しでもいいので糧になってくれたらと思います。どうか、今後もこの教会を、そしてこの教会に集まる方々、あなたが引き続き導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。